します。まず御言葉です。私が一番示されたところです。ヨハネによる福音書の1章1節から5節お読みしたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった、という御言葉があります。私はこの御言葉が大好きでですね、自分の名前にも光というのが入ってますんで、すごく愛着があるんですが、これの元となるところで創世記の一章、ちょっと長いんですけれども読んでいきたいと思います。はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光と闇とを分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった第一日である。神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよ。そのようになった。神は大空を作って、大空の下の水と大空の上の水とを分けられた。神はその大空を天と名付けられた。夕となり、また朝となった第二日である。神はまた言われた。天の下の水は一つところに集まり、乾いた地が現れよ。そのようになった。神はその乾いた地を陸と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てよしとされた。神はまた言われた。地は青草と種を持つ草と、種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよ。そのようになった。地は青草と種類に従って種を持つ草と、種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた。神は見てよしとされた。夕となり、また朝となった第三日である。神はまた言われた。天の大空に光があって、昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、天の大空にあって地を照らす光となれ。そのようになった。神は二つの大きな光を作り、大きい光に昼をつかさどらせ、小さい光に夜をつかさどらせ、また星を作られた。神はこれらを天の大空に置いて地を照らさせ、昼と夜とをつかさどらせ、光と闇とを分けさせられた。神は見てよしとされた。夕となり、また朝となった第四日である。神はまた言われた。水は生き物の群れで満ち、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の大いなる獣と、水に群がるすべての動く生き物とを種類に従って創造し、また翼のあるすべての鳥を種類に従って創造された。神は見てよしとされた。神はこれらを祝福して言われた。産めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。夕となり、また朝となった第五日である。神はまた言われた。地は生き物を種類に従って出せ、家畜と這うものと地の獣と種類に従って出せ。そのようになった。神は地の獣を種類に従い、家畜を種類に従い、また地に這うすべてのものを種類に従って作られた。神は見てよしとされた。神はまた言われた。我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに海の巣と空の鳥と家畜とすべての獣と地のすべての這うものとを治めさせよう。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。神はまた言われた。 私は全地の表にある種を持つすべての草と種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。これはあなた方の食物となるであろう。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うものすべてのもの、すなわち命あるものには食物としてすべての青草を与える。そのようになった。神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だよかった。夕となり、また朝となった第六日である。こうして天と地とその万象とが完成した。神は第七日にその作業を終えられた。すなわちすべての作業を終わって第七日に休まれた。神はその第七日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にすべての創造の技を終わって休まれたからである。これが天地創造の由来である。主なる神が地と天とを作られた。ちょっと長くなってタイトルに書いてましたけど、御言葉の力というところは私が示されたここから来ています。神様のなさる技というのは全て言葉から始まってるんですよね。言葉が神であった。ヨハネによる福音書のところ、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあったと。すごいですよね。この聖書っていうのは、前にも言いましたけど、神の霊感を受けて作られた御言葉であって、天地宇宙万物、これを言葉一つで神様は作られた。これは本当にすごいことですよね。創世記の中にありますけれども、アダムとエヴァを作られた時に、神様は本来神様と交わることのできる存在として私たちを作られたんですけれども、その中に肉体、また霊的に息を吹きかけて神様と日頃から会話ができる、こういうふうにざっくばらんに、どこにおるんや、ここにいますよ神様と、普通な会話ができてたはずなんですよ。作られた頃のエデンにいたアダムとエヴァは。ところがご存知の通り、狡猾な蛇に誘惑されて罪というものが入ってきました。それによって神様との交信が追放されてできなくなってしまった。そして今私たちがここにいて、本当は神様といろんなやり取りをしたいんですけれども、それができない状態。でも神様は、さっきありましたよね、光、ヨハネの福音書の中で、光は闇の中に輝いている、その闇はこれに勝たなかった。ヨハネは光について証しをするために来たというふうに書かれています。その光とは何でしょう。それは紛れもなくイエス・キリストですよね。神様と私たちとの間の仲介者として、その一人子をこの世に賜ったほどに神様を愛してくださった。御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命に至るためであるというようなことです。神様は私たちに自由意志を与えられて、一方的に神様とのつながりを切ったのに、でも神様は私たちと会話をしたい。ですから神様の方から歩み寄って、私たち人のところに人の形を形取ったイエス・キリストを送り込んでくださって、死んで葬られ復活したイエス・キリストを信じ受け入れることによって、私たちはまた神様とのつながりを持つことができるようになりました。これは素晴らしいことです。アーメンでしょうか。本当にね、神様の愛なんですよね。神様から一方的に愛してくださっているっていうところ。じゃあ私たちは神様にどう近づいていったらいいんでしょうか。どうやったら会話ができるんでしょうか。誰か当てたらドキッとするやろうから言いませんけども、それは私たちにとっては祈ることが神様とのつながりになります。どうやって祈ったらいいんでしょうね。でも祈るところはいっぱい書いてあります。みゆき先生が前語ってくださった中に、ヤベツの祈りってありましたよね。本当にシンプルな祈りです。主の祈りとかありますけれども、私たちはやっぱり祈り続けなければならない。 そこで神様とのつながりを保っていかなければ、神様は祈りの声を聞いてくださっているけれども、つながりを持ち続けるということは大変なことだと、努力が必要だということを私たちに教えられています。マタイ7章の7節から8節読ませていただきます。お読みします。求めよ、そうすれば与えられるだろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである、というふうに書いてます。一つは求める、これは求め続けなければいけないんです。毎日必要なものはただ欲しい欲しいだけじゃダメかもわかんないですけども、求め続けること。二つ目書いてありましたね、探しなさいと。そうすれば見出すであろう。探し続けることが重要です。三つ目、門を叩く、叩き続けなさいと神様は言われています。うるさい人が裁判官の前に、何とかしてください、困ってるんですと毎日毎日門を叩き続けたように、もううるさいから話を聞いてやろうと、最後は根負けするぐらいの祈りが必要だと示されています。それだけでは絶対ダメですよね。祈りの鍵としてはそれだけじゃダメだと示されていまして、4つぐらいまだこれに追加する項目があります。一つは具体的な祈りをすること。経済的な問題でも、車が欲しいとかいろいろ欲しいものだけ要求すること、これも当然聞いてはくださりますけれども、具体的なことを言わないと神様は聞けない。例えば車が欲しい、いつ欲しいんだ、どんな値段の車が欲しいんだ、オートマチックかミッションのやつが欲しいのか、値段はいくらまでのやつ、軽が欲しいのか大型が欲しいのか。皆さんそういうふうな祈りをされてますか？これは私自身が、僕もそこまでできてなかったなという反省示された思いもありまして、分かち合うことで皆さん共有したいなと思っています。私の示されているのは一つ、もう一つは自分の罪を悔い改めること。これが祈りの基本だと教えられました。これは本当に自分の罪を悔い改める、これは私たちが生まれた時から罪を抱えて生まれてきているわけですから、そのためにまず悔い改めの祈りをして、お祈りをしないと純粋な祈りにはならないなと示されています。何回も聖書を開いて申し訳ないんですけども、ネヘミヤの1章の4節から11節読ませていただきます。私はこれらの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に乗っていった。天の神、主、己を愛し、その戒めを守る者には契約を守り、慈しみを施される大いなる恐るべき神よ、どうぞ耳を傾け、目を開いてしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべであるイスラエルの子孫のために昼も夜も見舞いに祈り、我々イスラエルの子孫があなたに対して犯した罪を懺悔いたします。この次です。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。我々はあなたに対し大いに悪いことを行い、あなたのしもべモーセに命じられた戒めをも定めをも掟をも守りませんでした、というふうな御言葉があります。私たち心の中では罪なんか犯してないと思ってるかもしれませんけど、罪の属性を持って先祖から生まれてきている、ここら辺を悔い改めて神様の御前に出て祈ること、これが重要です。もう一つ、それは自分で栄光が取ることがないように、神様に栄光を返す祈りをしなければならないという思いです。もう一つは、皆さんもそうでしょうけど、私自身が今も苦しんでいることがありますので共有したいと思います。祈る時には許すことが必要なんですよね。私自身今26名の直属の部下を抱えながら仕事をしています。20代の自分の娘より若い子供もいれば、30代40代、私と近い年代の部下もいます。 それぞれ個性豊かでね、まとめていこうと思ったらすごく大変なんです。入社して3年も経ってないのに一人前になったような気になって、会社の中では人材公募というのがあって、私は応募されているところに行きたいという募集制度があるんですよね。営業部門がこういう人材を欲しいと言ったら、資格あるやつは手を挙げたら受けれる制度がある。もう一人は心が病んで会社休んでるな、またこいつは嫌になって別のところ行きたいとか、そういう問題また出てきたなとか。もう一人は、僕本当に神様ごめんなさいなんですけど、会社行って顔見るのがすごく辛い人が一人いるんです。会話したくない、顔を見たら腹が立つ。僕が思ってるっていうことは相手もそのように思ってるかもしれない。でも毎朝ね、会社行くとき家内と一緒に祈るんです。簡単な祈りなんです。それは家内三河愛花を今日も守ってください、会社の上司部下を守ってください、ジーザスライフチャーチのみんなを覚えてください、みゆき先生の体調を守ってくださいっていう祈りを捧げて2人で祈って出ていく、これが日課です。でも具体的な祈りっていうのを私はそこでもしてなかったし、顔見るのも嫌な人のために祝福の祈りもする気持ちさえ湧かなかった。こういうところに神様の祈りは届かないよというふうな神様からの応答が私にはあって、でもこの思いはあなたに近づきたいと思うけれども僕にはそんな愛がありませんと、なんかすっごく一日が憂鬱な状態に、ここ何ヶ月かはそういうふうな状態が続いています。でも言います、まず相手を許す気持ち、心から悔い改めて相手を許すというところに神様の大きな力が働きますし、それが祈りの鍵だと神様に教えられました。まず皆さん、自分の肉親、また夫婦でやるならば旦那さんとかおじいちゃんおばあちゃん、また子供に対して苦々しい思いを持って一日を生活するのはやめましょう。許しましょう、とにかく許しましょう。神様は私たちのために本当に身代わりになって許してくださったんです。神の仲介者として私たちを愛してくださって命を投げ出してくださいました。私たちは許すことから祈りを始めましょう。罪を悔い改めましょう。その日一日帰るときに、私の気づかない罪がもしあるならば神様許してください、家の入る前にこの塵を落としてくださいと帰ると、神の祝福が家の中にも広がると思いますし、必ずそうなります。相手を許さない、これはサタンが皆さんの心の中に入っていく付け入る隙になるんです。自分の心を強く守らないと、そのためには悔い改めて、サタンからのささやきがありますよね。お前そう言うけど人のことを責める資格があるのか、お前も同じことをやってんだろ、似たようなことをやってるじゃないか、どんどんどんどんこう支えてきますよね。みゆき先生のメッセージじゃないですけど、そういうところに疲れている時には特に入り込んできます。そのためには毎日悔い改めて許す、気づかない罪も許してください、悔い改めますと、そういう祈りが必要です。私もできてませんけれども、そういう祈りをしていきたいと。サタンの働きっていうのは直接私たちに害を加えるっていうことはありませんが、この戦いは霊の戦いであって主の戦いなんです。そのために私たちは神様に祈り続ける。山を動かすほどの御言葉には力があります。御言葉は火のようであって何でも打ち砕く金槌だとちゃんと書いてあります。だから臆することなく日々自分の罪を悔い改め、相手を許す、このことから大きな大きな自分自身の改革が始まって、この日本のリバイバルのために神様はその中から取りなし手をどんどんどんどん立てられていくと思います。普通に祈る祈りと打ち砕きの祈り、取りなしの祈りもあります。癒しの祈りもあります。これは信じて手を置けば必ず神様は働いてくださる、これは事実だと思います。私たちは聖霊様に満たされて、 何にも臆することなく悔い改めして清くなった状態で毎日毎日リフレッシュして明日に臨んでいくクリスチャンでありたいと思います。こんな時間短くていいのかわからないですけども、私に与えられた神様の会話の中での思いは、皆さんに今日このように語りなさいと。もし皆さんそれぞれ思い当たるところがあるんであったら幸いです。その人に神様が働いてくださいます。事実私にも示されたので、そういう思いを日々リフレッシュされてクリスチャン生活が歩めるようにしたいと思います。最後にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。今日こうして主よ、拙いメッセージですけれども、あなたご自身が私の口を通して道具として語ってくださったことを信じます。どうか一人一人のうちにあなたの思いが入り込みますように、そして一切の悪しき者の災いから守ってください。聞かなくていいものは聞かなくていいように、見なくていいものは見なくていいように、一人一人を主よ守ってください。口から出る一つ一つの言葉は全ていつも良きもので満たしてくださいますように心からお願いいたします。語る言葉が福音となりますように、そしてまだあなたを知らない人たちの清い香りを放つものとして一人一人を性別して用いてください。全てを感謝します。尊きイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
それでは皆さんで賛美を一曲、捧げていきたいと思います。すべての良きものでを一緒に賛美してまいりましょう。立ち上がれる方は共に立ち上がって礼拝していきたいと思います。